さあ、そんなわけで最後ですね、 SEO ぶっちゃけトークということで、事前にですねいただきましたご質問等々を、皆さんにぶつけていこうというところでいきたいと思います。ぜひこれでいいんでしたっけね、大体見えますかね。はい、じゃあ1番いきましょう。 Yahoo Japan が2010年12月から Google を採用していますが、検索結果は同じなんでしょうかと。YST とね、YST が Google になりましたということですけど、じゃあこれは辻さん、伊藤さん、辻さん、まあ、手を挙げて、はい。
じゃあまず、この方からお話しさせていただきます。まずですね、Yahoo と Google は今現在基本的には同じ検索結果になっているので、基本的には同じものだと考えていただいて間違いありません。ただですね、一部、Yahoo の限定のサービス、知恵袋のサービスですとか、Yahoo 中古車の情報がサービスが挟まれていたりして、若干ですね、検索結果が変わって見えるようになっているとは思います。基本的には同じものです。
Yahoo、の独自サービスだけちょっと、差し加減が違うということですね。
そうですね、はい。
なんか補足ありますか？
ですね、今、検索エンジンは、特に Google がそれが強いんですが、人によって検索結果を変えるようにっていうパーソナライズとか呼ばれる状態を非常に強くやっています。Yahoo も Google もやっていますね。ですので、若干人によって違うとかはあると思いますが、いわゆる、ログオフした状態でシークレットモードとか使って、同じ状況で見ると同じ検索結果になる場合がほとんどです。
はい、Google でログインしているときには、その人向けというか、その人が、検索した結果によってちょっとずつパーソナライズがかかっているようですね。
はい、ログインだけでブラウザによってもログオフしててもパーソナライズがかかりますので。
あ、そうなの。
はい、
それはクッキーとかで。
はい、ブラウザレベルでパーソナライズかけてきます。
そうなんだ。おお。
検索結果でお尻に &PWS イコール0とつければパーソナライズ度が一応カットされるっていうふうになってますので、検索順位の確認に関しては&PWS イコール0。
これ何の略ですか？
何でしょう、ね、
パーソナライズドウェブサーチ、
うん、かもしれないですね。
はい、
はい、
なるほど。
これ大丈夫ですよね、辻さん。
はい、大丈夫です。ただ若干ログインした状態で PWS をつけるとずれることがあります、
うん、ありますよね。
はい、
やっぱね、ログオフの上での PWS イコール0が一番確実。
Yahoo もログインってあるんですか？
はい、Yahoo もログインもありますし、Yahoo もブラウザレベルのパーソナライズをやっています。ですので、ただ Yahoo にはこの PWS が使えませんので、ログオフをして、Chrome とかしたシークレットモードとかありますよね。そういうので調べるというのが一番安心です。
はい、じゃあ次行きましょう。はい、Google で、まさにこれですね。Google でパーソナライズを無効化し、同じキーワードで検索しても時期や地域、例えば出張中などによって検索結果が異なる気がするんですが、実際どうでしたか？伊藤さんから言いますか。
はい、じゃあこちらなんですけれども、これはですね、地域の情報に関しては、IP アドレスで判別しまして、検索結果は若干変わります。で、どういったものが変わるかというと、例えば病院ですとかホテルと検索すると、今皆さん札幌にいらっしゃいますので、札幌のホテルですとかマップで表示されて出てくるかもしれないんですけれども、これが例えば東京の渋谷で検索した場合は渋谷周辺の病院やホテルが出てきたりという、場所の情報を反映させて若干検索結果というのが変わって見えるようになっているかと思います。特に Yahoo は Yahoo も同じ、 Google と同じものを使っていますので、なんか Google と Yahoo でも大きく変わっているように地域によって、異なっているように見えるかなと思います。あと、時期によってはですね、検索結果って常に動いてますので、順位が動いているので、それで常に変わっているかと思います。
面白いですね。はい、じゃんじゃんいきますか。結構たくさんあるので、はい、この、なんだろうな、マイクロソフトの Bing という検索エンジンは実際のものなんでしょうか。精度や検索順位を把握する必要性など、今後 Windows Phone とか Bing が多分デフォルトになりますしね。はい、ということで、もう一回伊藤さんからいきますか。
はい、
はい、
このマイクロソフトの Bing なんですけれども、これ検索結果や精度に関しては正直 Google とちょっと劣ると思います。で、理由としては僕先ほどのセッションでですね、スパムについてもお話をしたんですけれども、 Bing は若干スパムへの対応が甘くてですね、で、まあ、もちろん検索のロジックも違うんですけれども、そのあたりがちょっと反映されていなくて少し精度としては弱いかなと思っています。
精度としてはちょっと弱い。
そうですね、少し Google に比べると、まあ、インデックスが弱いというか見つけるのが遅かったですとか、なんて言ったんでしょう、もうちょっと深い情報を見つけてくるのが若干 Bing の方が苦手なのかなという感想を持っています。
なるほど、なんか補足あります
か？そうですね、本当に私も同じ考えで、かなり精度はやっぱり悪いです。が、ただ把握する必要性といいますと、ちょっと特殊なところ、例えばですが、私が関わっているところでは、香港とか台湾とか、そういうところ向けの情報を出す場合というのは、その国とかではもう、Bing のエンジンが動いている検索エンジンのシェアが高いんですよね。ですので、結局、Google 対策というのは全くあんまり意味がないよ、Bing で上がってないと意味がないというふうになったりもします。さらには、ちょっとこれはまだ全くわからない、今後の話になりますが、Windows、あんまり、普及が進んでいない Windows 8ではかなり Bing への動線が強いです。
そうですね、 IE10 が搭載されていて、はい、IE10 の右上の検索窓は Bing ですからね、
はいはい、ですのでちょっと今後の動きによってはちょっともしかしたら Bing のシェアは上がっていくということは十分にあり得ます、
はい、であとその Bing に関して先ほど私のセッションで解説した Google Webmaster Tool っていうのがあるんですが、 Bing も最近ですね、ウェブマスターツールっていうのを提供し始めましたので、私も最近気づいて慌てて管理しているサイトに関して Bing のウェブマスターツールもちゃんと登録したんですけれども、だから皆さんもその Bing のウェブマスターツール一応、登録しておいて、で、まあ、その流れの一環で順位を確認しておくぐらいはね、しといても全然手間ではないと思いますので、まあ、そのぐらいでいいかなっていうふうには思います。
なるほど、はい、じゃあ行きましょう。名前が書いてありますが、これは一応確認済みなんですね。はい、清野さん、清野さんですね、はい、まあ、お客様自身が Google をあまり使っていないため、Google でヒットすることに関心がない場合など、どの検索エンジンの結果に注目するべきか、客観的に検討するためにどのような手立てを取っていますか、その際に使用している資料などありましたら、ご紹介いただけると嬉しいです。どうします？辻さんから。
では、Google はあまり使っていない、これ実際にどの検索エンジンに注視するべきかということで申しますと、今は Google の中身、Google のエンジンが実際に動いている Yahoo というのが、と Google を混ぜる、さらにはその Google のエンジンが動いている検索エンジンだけで、今、日本のシェアは 97%、8% ぐらいまでいってます。で先ほど申しました通り、どこのエンジンの結果も結局同じになりますので、例えばこういう Google を使っていない、Yahoo しか使っていないようなお客様には、Yahoo の対策、Yahoo で上げるためのって言ってしまっていいことだと思います。
あ、なるほどね。はいはい、Yahoo で上げるためですって言っちゃっていい。
はい。
伊藤さんも同じ件。はい、
同じです。
はい、なるほど。なんかその資料、なんか紹介して、まあ、資料ってどうですか？
はい。定期的にと申しましても、日本の検索エンジンのシェアの情報っていうのは、確か最新が2010年ぐらいに調査会社が出しています。でちょっとフォローアップのところでもちょっとご連絡をしようと思います。
あ、分かりました。じゃあそれはフォローアップの方で教えてください。伊藤さんも何かもしあれば後で。
あと、ノリさんあれですよね、アクセス解析、はい、そのサイトのアクセス解析データを見ればどの検索エンジンからの流入が多いか少ないかっていうのは分かるんで、
まあ、そうですよね、
そこ見て、ある程度のパーセンテージのあるところだったら、やっぱり順位確認とかいうのはしておいた方がいいですし、お客さんにも意外と、いや、Google から来てますよとかいうふうには言えるはずなんで、
まあ、そうですね、アクセス解析データ、そのお客さんがどうかじゃなくて、そのお客さんのサイトを見てる方がこうですよっていう数字をまず見せる、
はい、
コンサートですよね。
はい、で一般的な、はい、シェア情報っていうのはあくまで一般論なので、はい、そのサイトごとに結構シェアって違う可能性があるので、はい、ですよね、ノリタさん。
そう
まあその通りなんですけど、あとは付け加えるとしたら、まあ、
の検索エンジンから来ている人が、まあ、最終的にコンバージョンにつながっているかっていうそこの部分を見せてあげれば、やはり最終的にはまあ、売上とかそれがどこにつながっているかっていうところを気にされていると思うんで、まあ、そこの部分を、まあ、自分の場合ですけど、まあ、対面でお客様と打ち合わせするんであればもうアクセス解析のツールの画面見ながらですね、まあ、そのままコンサルするケースがほとんどなんですけど、まあ、そこで数字見せながら話をしてあげることによってやはり納得感が全く違ってくると思います。
なるほど、そうですね、コンバージョンに至る、割合を見せましょうということね。はい、まあ、レポートもそういうのを作っちゃうといいんですよね、きっとね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、 SEO の予算やコストはどのように見積もればよいのでしょうか。また成果報酬型料金をいただくことはあるのですか。じゃあこれは辻さん、伊藤さんでいきます。はい、
はい、では、私から実際まず成果報酬型でいただくことがあるのかというのは私個人で申しますとありません。今は全部月額の定額でアドバイスをするという形でやっています。がやっぱり特にリンクを中心にしているところというのは成果報酬型はありますね。がコストをどう見積もるべきか、最初に予算をどう取るべきかということについてはやはり今そのちょうど何度も本日話し合いに出した通り、その成果報酬型リンクを中心にするところで SER というのは難しくなっていますので、そうなるともう SEO のコストというとコンテンツをどう作るのかとかそういうところに混ぜてしまうしかないんですよね。ですのでこの分が SEO の予算だとしてやるのはちょっと今現実的じゃなくなっているのかなというのはちょっと個人的には考えます。
SEO を切り離して予算を取っていくのはちょっといろいろ厳しいところがあるねと。
で成果報酬の成果っていうのは、はい、検索順位何位以内とか、はい、っていうのが一番分かりやすい成果ですよね。でその後のコンバージョンを成果として立てる場合もありえますよね、うん、ただそういうのはないってことですね、うん、辻さんの受け渡しと。
伊藤さんは。
僕はですね、一部なんですけれども成果報酬型で、月額で固定でもらっているんですけれどもプラス、EC サイトの場合がありまして、そこで売上が発生したらその分の何割というかその分を僕の方にバックしていただくっていう契約が2社だけ今のところあります。
そういう、ね、組み合わせなの、はいはい、成果報酬というとそのバナナの中いきたいですか、一言。
そうですね、まあ、バナナードとは直接関係ないんですけども、先ほどの言われおっしゃられた成果報酬って実際サイトで上がった成果に対しての報酬じゃないですか。でよくあるのが検索順位に対しての成果報酬というパターンよくあるかと思うんですけども、まあ、それはそれでお互い納得の上だったらいいと思うんですけども、意味があるキーワードかどうか、そんなキーワードで流入してきてくれてもしょうがないよみたいな検索順位で上位に表示されてそれを成果と考えるのはちょっと違うかなというふうに思います。なので、まあ、結局どういうキーワードで来るかってところの相談がきっちりできて条件が納得できたらってところですね。
まあ、そもそもなんですけど大事ですよね、はい、いくら順位が上がっても、意味のないキーワードでは意味がないよねと。はい、じゃあお後は何でしょう。はい、 SEO の成果やコストはどのように見積もればよいのでしょうかじゃなくてですか、ね、SEO の成果を社内やクライアントに説明する切り口としてどのようなものが適切または納得してもらいやすいでしょうか。
じゃあ藤田さん。
そうですね、まあ、これも、まあ、結局そもそも論で非常に当たり前のことなんですけども、例えばSEO って言ってみたら通り道で道路のどこのどういった通りに店舗を作るかみたいなんで、全然お年寄りしかいない街に若者向けの服作ってもらえないし、若者しかいないところにお年寄り向けのお店つけて売れないような、そういったちゃんと売り上げを上げるためのストーリーっていうのがきっちりできた上で、そこで期待してるできる利益に対してそれだけ集客が必要かっていう、まあすごく当たり前のことからきっちり説明していくしかないかなと思います。
うんうん、そうかりやすいですね。はい、何か補足ありますか。伊藤さんどんな感じで。
そうですね、はい、おっしゃる通りで今フリーランスになってから結構この部分言われることがあるんですけれども、 僕の場合は今最初の状態がどうでどう変わるっていう何を目指すかっていうところを最初に決めてしまいます。なので、説明する切り口、成果ってこういうものが出ますっていうというよりも何を目標にするかっていうところを決めるっていうふうにすると、まあ、どれだけその目標に近づいているかっていう成果で示しやすいんじゃないかなと感じます。例えばですね、僕の場合は流入キーワード数ですね。今、500キーワードなんですけど、まあ、半年後、1年後に1000キーワードで流入されるようなサイトにしていきましょうですとか、まあ、検索のトラフィックを今から1年後に2倍にすることを目標に頑張りましょうというと、まあ、数字として示しやすいですし、でまあ、変化があったり、まあ、流入が増えてくるとそれについて、まあ、毎月レポートも出しやすいので、まあ、そういうやり方をして、成果という形でお話ししています。
なるほど。ちょっと SEO とずれちゃうかもしれないので、その辺のりたさん何か一言ありますか？
そうですね、何でしょう、おそらく企業さんによってその月の目標とかいろいろあると思いますし、まあ、やはりそこからその、まあ、逆にこう逆算して考えていって、まあ、例えば必要数出してみたりとか、まあ、そういう計画の立て方っていうのも、はい、やってみたらいいと思います。
なるほど。
まあ、例えばアクセス解析視点だとあれですよね、検索トラフィックのパーセンテージ今 50% だけれども55% とか 60% とか、まあ、SEO に力を入れたら必ず、まあ、上がるので、うん、そこで目標設定するなんていうのも一つあり得るかなというふうには思いますね、うん、検索トラフィックのパーセンテージ、
はい、一つ本当にこれは表ではあんまりと言ってもこれはちゃんと録音されてるんですよねが私は話しませんが実際制作会社側の視点からすると SEO はもうとにかくやって数多く試作を重ねていくしかありません。そういう中で何か順番に試作をやっているにもかかわらず途中で成果が出なくて止まってしまうといいますか状況になってしまったら一番お客様も良くないですし制作側としても良くないことになってしまいます。ですのでとにかく数を進めるためにはいろんな成果指標を事前にちゃんと取っておくっていうことが重要だと思います。で先ほど流入キーワード種類でということをおっしゃるところがありますが、もしも普通に SEO を始めて売り上げ上がったらもうそんなの見なくていいんですよね。売り上げさえ上がれば何でもいいんですけども、例えば B2B サイトの1つ売れたら500万のようなサイト の SEO のやるとだってあんまり売り上げが目に見えてすぐに上がるとかなかなか少なかったりします。でもそういうところのためにちゃんと取り組む前にデータもしっかり取っておく、大概アクセス回数をしっかりと入れていれば昔に遡って見ることができると思います。ですので成果指標をちょっと後決めするっていうのは続けるためのテクニックとして便利だとは思います。
成果指標をいくつか取っておく、はい、
で上がったものを報告する
まあ下がったものは、
はい、
下がったもの
小さく報告がもちろんこれは最終的に成果に出すためです。やっぱり SEO っていうかそんなよほどすごい問題があるサイト以外では 1,2 ヶ月で上がるものではないです。でもそうなるとやっぱりその上でちょっとある程度お客様に文章を書いていただいたりとかコースお客様のコースも使うことになります。そこでやる気を失われたらもう絶対に成功しません。ですのでまずは取っておくは重要だと思います。
なんかちょっと辻節出てきましたねはい、じゃあ次行きましょう。はい、検索エンジンのルールが変更されヒット率を上げるべくサイトの構造や文言の置き換えなどを変更した方が良い場面がたまにあるかと思います。そうした情報は制作サイトの方が入手が早いと思うのですが、お客様へは積極的に提案をされていますか？参考までに事例を伺えたらと思います。また提案する場合に気をつけていることがあれば教えてください。はい、検索エンジンのアルゴリズム変更の時にどうされていますか？まあ、はい、セッションに入れてますか？
ではこれについてなんですけど、僕はですね、基本的にお客さんにアルゴリズムが変更になったのでどうしてくださいっていう言い方は基本的にしません。で、なぜしないかというと、そこばっかりが気になってしまって、本当にサイトでどうしたら本当に SEO で目指すところっていうのがブレてしまったり、なんかそんな枝葉のところにこだわってないと、もうちょっと対局を見ましょうと見失ってしまったりするので、お客さんと同じ方向を見るためにですね、細かいところは説明しませんし、そこは追わなくていいっていう でしょっちゅう変わりますので、このルールも。なので今日やったから明日結果が出ますっていうものでもないので、これはあんまり本質的ではないので、やらない方が良いと思います。
分かっていいと思う。辻さん、ブクブク
って言ってますね。実際私もそうなんですが、ただし順位とか流入が十分落ちてしまった場合っていうのは、やっぱりすぐにアルゴリズムを追うことはあります。それはもちろんウェブの重要度が低いようなお客様などがそこまで構成をかける必要はないんですが、例えばやっぱりどんどん変わっていくものですので、その1回1回の変化をかけるということであって、例えば何かのアルゴリズムの変動があって流入が上がったとかいうときはもう報告すらしない場合がほとんどです。何か大きく落ちたときには、ちょっといろいろちょっと他のサイト見てみたらこうなので、こうやって対策しましょうということはやります。で上がった時にそれをかけるのではなくて、もうそれはそんなアルゴリズムの今後の変更にも影響が及ばないようないい形にするための施策というのを優先するということが私の考えです。
はい、きれいにまとまりました。いいですかね。はい、理想的でないとはいえリンク購入はどうなのでしょうか。実際にはまだ効果的ですよねということですけど。
はい、やりたければやってください。ただリスクがありますよっていうことですよね。はい、
まあぶっちゃけ実際に効果ありますしねっていうのは、今も前と違うのは効果が上げづらくなったことは確かです。本当にちょっと簡単にはリンクでは順位が上がらなくなったというのは確かです。ただしやっぱりそれでも運が良ければ普通に上がります。やっぱりリンクを買って上がります。ただしやっぱりそれに対するリスクがあまり大きくなったというところがありますが、一番ちょっと私が問題に思いますのは、そのお客様側、それをサービスを受ける側がリスクを知らないで突っ込んでいる場合が多いというのが一番怖いことです。ですのでちゃんとリスクを把握した上でやるならいいと思います。さらにその判断するのではあれだと思います。ただし一回何か Google に思いっきりその通報とかがやってきたら、 Google からアラートがやってきたら絶対もう二度とやるべきではないと思います。
で SEO で有名な、ね、スミ元春さんっていう人が以前最近書いてたんですが、それでリンクを購入することによって、これ Google で明確に禁止されていますので、でリンクを買うことによって順位を上げるっていうのは他の競合が下がるっていうことになりますよね。それは結局世の中を悪くしてるというかね、お客ユーザーを騙してるっていうことにもつながっちゃうので、やっぱりモラルとしてはどうなんだろうっていうふうにはね言っていましたんで、そこはやっぱり我々のモラルとしては最低限持っておきたいところです。ただその上でビジネス的な判断っていうのはまたもう一個、違う切り口なんで、まあ明々判断してくださいとしか言えないですね。
はい、次行きましょう。SEO について営業電話が来ますか。良い見分け方は、辻さんの方にも来るんですよね。
はい、本当に来ました。最初も見ないで何してんだろうと思いましたが、はい、これちょっと会場に SEO 会社の方がいて、かつ営業電話営業されている方がいたら、多分その会社のことは私は知らないんだと思いますが、営業電話が来たという会社でいい会社は聞いたことがありません。
ぶっちゃけですね。やっとぶっちゃけです。
まあね、はい、今日一応ぶっちゃけトークという名前になってますんで、はい、はい、これはさっき出たのでいいですかね。
あ、そうですね、
はい、はい、これ面白いですね。道外のお客様向けの情報と道内のお客様向けの情報では、ポイントが異なるんじゃないかなと、その辺のところのアドバイスを頂戴したい。伊藤さんから言いますか。
はい、
はい、
僕はですね、一応北海道札幌でやってるので、あんまりこう道外がどうだっていうことはなかなかちょっと難しいところではあるんですけれども、僕はですねあんまり異なるポイントってないと思ってます。
あんまりないんじゃないかなと。
そうです、はい、ただ、会社の規模感によってはやっぱりポイントが変わってきまして、はい、大きな会社の方が何て言ったらいいでしょう、もうちょっとこうビジネス寄りというか、説明するというか、SEO の効果を説明する上でエビデンスが必要というか、なんて言ったんでしょう、効果についてもっと現場からもうちょっと離れた経営みたいな視点での情報、 SEO の効果っていうのを説明しなければいけないですし、小さな会社に対してはもうちょっと現場でどうすればいい、現場の人がどう動けばいいっていう説明することがあるので、どうなり郊外であまり正直差を感じたことはない
同面動画よりも現場化経営層化によって、説明するポイントが違ってくると。
そうですね、なんかどこが響くんだろうっていうところを考えながらっていうところはやることは多いです。
なるほど、せっかくなら何かありましたね、鈴木さん。同面動画
これが情報というので、はい、今ウェブサイト上で展開する情報ということなのかな。動画からインバウンドのお客様を得るとかの話でしたら、ちょっとこれは特に注意することが一つはあります。やっぱり札幌市民と札幌市民以外って札幌の地名で書き方が違う場合ってよくありますよね。これは以前調べたんですが、大通駅ってあんまり検索されてないんですよね。大通駅ってあんまりなぜか検索ではないけれども、とても重要なように見られてしまう。ですから あんまりその札幌駅とかというのは、ね、重要ですけども、大通駅は実は重要ではない。すすきのはとても検索は多い場合はある。何の情報を取るにしてもですね、何か例えば大通でしたら札幌都心とか行くよりがだいぶあったりするとかいうのはあったりしますが、もちろんこういうところは道外、例えば東京からホテルを探すとか言ったら、そんな細かい区まで検索はしなかったりします。札幌駅とかでは検索はすることがありますが、ですので実際に地元の考える地域のな検索の仕方と、他の道外の人が考える地域の検索の仕方で全く違いがあるので、ちょっと検索数のチェックとかはしっかりチェックする必要があると思います。
それは道外道内じゃなくても言えることですし、はい、札幌だけじゃなくて、その他の中の同じ他の地域でも言えることですもんね。あ、
はい、そうですね。はい、
で、なんか古翔さんが、
私ね、僕普段関西でやってて、仕事してて東京と関西でしてるんですけども、東京と関西であって多分おそらく道外道内も同じことはあると思うんですけど、使われてる用語が若干違う、地域によって違うってことはよくあるんですよ。例えば関西では生ビールのことを中小企業生中っていうのがこちらでは通じないとか、まあ、生中で検索はないと思いますけど、ちょっと使ってる用語が違う、地域によって違う可能性があるっていうのは、例えばキーワードツールとかで調べて、見ておかれた方がいいかなと思います。
あ、なるほどね。生中は全国的じゃないの、
まあ、中生か生中か。
あ、そうですね、はい、中生生中ね、まあ、どうでもいいですね。はい、次あとで5分切りましたんで、じゃあ真島さん、最後の質問にいっちゃいますかね。
いきますか。3つ、
はい、SEO に関するツールがいろいろありますが、おすすめありますか。1個いきましょう。で、まあ、のりたさんとかは SEO かんちょっと ずれて、いただいても結構ですけど、おすすめのツールとその理由ということで、最後これで1個ずつ言って締めましょうか。
はい、はい、では僕はですね、リンクをチェックするツールで、有料のツールなんですけども、うん、AHREFツールが、
え、もう一回言って
。AHREF という
ツール。
AHREF。
AHREF。よくわかんないや。
AHREF。
A タグの A に HREF の HREF ね。
HREF S は。
あ、違うの。
バックリンクのチェックツールなんですけれども、
はいはい、
ウェブマスターツールとかでリンクのチェックとかできるんですけれども、検出できないリンクっていうのがやっぱあるんですよね。なのでサードパーティーのツールなんですけど、こういうので隠れたリンクをチェックしたりするっていうところで一つおすすめのツールです。
なるほど。ちなみにいくらですか。
これはですね、多分ちょっとプラグいくつかあるんですけれども、ドル建てなんですけど、大体月に7000円くらい、
7000円くらい
から使えます。はい、
一回はあ、月に何千ね。
あ、そうです、そうです。一番安いです。プロフェッショナルで十分だと思うんですけど、
はい、お試し版あるんですかね。
あ、お試しは今ちょっとこれフルスピードっていう SEO 会社さんが代理店になって販売してるんですけど、はい、多分お試し昔はあったんですけど、多分無料登録ができてお試しで何回か使えるはず
なので、
試してみていただ
ければと思います。はい、ありがとうございます。 Google のツールでは、拾えないバックリンクが拾えるので、はい、おすすめ、
おすすめです。
はい、マシコさん何かありますでしょうか。
僕はですね、キーワード戦略を考える上でのツールなんですが、Google トレンド。
ね、Google トレンドをお勧めします。
はい、
でちょっとだけやらせてください、パソコン持って
る。はいはい、マイクをね、口に
当ててあげ
るとね。
例えば通信販売と通販、どっちの言葉で勝負すべきか、などを調べるには、通信販売と通販、
はい、
他にも何か
カンマ、
カンマですね、半角カンマ区切りで調べると、
はい、
こうやって比較ができるんですね、グラフが出て、
はい、
で、この結果から見ると通信販売青ですが、通信販売はもう全然少ないですね。で、通販が多い。だから人間とこう省略して結構キーワードを検索しますので、だからどのショップ見ても大体通販ってことが勝負してますよね、はい、なのでまあここでちゃんとこうこのボリュームが多いっていうのはマーケットが広いってことなんです。ユーザーがたくさん検索してるってことなので、あえてニッチなキーワードで勝負するってこともないわけではないんですが、基本的にキーワードって組み合わせで勝負しないとなかなか流入が増えないので、このボリュームの多いものです、ね、を選んであげるっていうために Google トレンドをお勧めします。
はい、Google トレンド、はい、ありがとうございます。じゃあ野田さんお願いします。
はい、ですね、ゴーストレックっていう、
ゴーストレック、
はい、
ゴーストレックですね、
ゴーストレックです。
はい、
はい、ユーザビリティのテストができるツールなんですけど、
はい、レコードのレックですね、
はい、そうですね、通常ユーザーテストとかになると場所とかですね、あとそこの場所に、被験者さんを呼んでテストするっていうパターンだと思うんですけど、これはオンライン上でできるんで、まず場所取らないですし、まあ、時間もですね、まあ、好きな時にできますし、はい、マウスの動きを録画してくれるツールなんですよね。したがってその、まあ、被験者さんがどういうマウスの動きをしたのかどうかっていうのが、まあ、テスト終了後に録画で見れるようになっています。
なるほど。
だからこういうものを使って例えばそのクライアントさんにパソコンの画面見せながらこういう感じで動いてますよっていう話をしてあげると納得感が全く違ってくるので、ぜひ使ってみてください。お試しで100ページビューぐらいまでは無料で使えますが、それ以上は有料になってます。
なるほど。じゃあ逆に言うとタブレットは非対応なんですね。
あ、今のところそうですね。
なるほどね。わかりました。はい。じゃあ、古城さん。
バナナを使ってください。SEO の頑張る前と SEO 頑張った後、だからどういうキーワードを狙うべきツールか考えるときと、狙ったキーワードでの反応率を上げるためのどちらでも使えますんで、月額500円とかで使えますんで、よろしくお願いします。
はい、まあ、でも簡単ですよね、導入コードをピピって入れるだけですもんね。
そうですね、だから一つの、まあ、バナーが一番分かりやすいと思うんですけど、バナーだったら3種類とかアップロ、こっちの方にアップロードしたら呼び出しタグがパッと発行されるので、そのバナーを置きたいところにポンと呼び出しタグを貼っておく。で、離れててもいいです。例えばページの一番上のキャバナーを切り替えながらお問い合わせボタンのクリック率で、テストするってこともできます。
なるほど、うん、OK。 じゃあ辻さんで最後です。
はい、私は特にキーワードのツールですけど、キーワードウォッチャーというツールは非常にあまり使われないことが多いんですが、もうちょっと評価されてもいいんじゃないかな。
キーワードウォッチャーです。はい、
これは何ですか、キーワードリサーチってやっぱり SEO においては絶対必須のことですが、もともと日本語の検索について検索数を調査するものってデータ元3つしかないんですよ。だから Yahoo と Google とこのキーワードウォッチャーという3つについては完全にデータ元が違いますが、他のツールいっぱいキーワードツール系あるんですが、大概その3つのデータもしくは過去に公開されていた別のツール、そのデータ化を混ぜてどうにか出しているだけです。新しい検索というのはこの3つしかないんですが、このキーワードウォッチャーだけはあんまり使われない傾向があります。ただこれは有料ツールでもありますが、無料で一部使えます。こういうのはとても便利だと言いますのは、やはり検索数の調査、これはもともとですね、Yahoo のキーワードツールは Yahoo での検索数ですね、 Google の検索ツールは Google の検索数ですが、キーワードウォッチャーは例えば Goo とかいくつかのポータルサイト系の検索のデータというのを出しますが、案外 Yahoo とか Google では出てこないような掛け合わせのキーワードがここで気づいたりします。それはここの これはちょっとあの言ってるかもしれませんが、私ここに出てくる数検索数っていうのはあんまり信頼してません。あの Yahoo と Google に比べて信頼性は劣ります。その元のデータが小さいですから。でもあのコンテンツを何考えるときとかって、あの Yahoo とかで Yahoo のキーワードツールとか Google のキーワードツールってみんな使ってるんですよね。みんな使ってるから、その掛け合わせワードとかもみんな知ってるワードで、みんな同じコンテンツで攻めてくることは多いんですが、案外キーワードウォッチャーしか出ていないキーワードとかで、あのあこういうニーズもあるんだと思ってコンテンツを作ってみたら思ったよりも集客ができたとか言ってよくあります。ですので、あのひとまず無料使用はできますので、あの無料使用ででも1回お客様 あのメインのワードがどういうふうに検索されているのか、掛け合わせされているのかっていうのをちょっとチェックしてみるのをお勧めします。
はい、なんか蔵出しのツールってですね。はい、じゃあ改めまして、じゃあごめん皆さん、どうもありがとうございました。